お祈りします。イスラエルの賛美の中に住まう神様が今日ここに伴ってくださるからありがとうございます。私たちの心に唇に賛美を与え、また私たちを御前に出て礼拝するものとしてくださった主が、今日もその口から出る一つ一つの言葉によって私たちを生かしてくださるからありがとうございます。どうか聞かしめてください、悟らしめてください。その御言葉が私たちの力となり、また私たちの生活の身となれるように、どうか祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。私たちがこの頃その第一サムエルを拠点しながら、サムエルのこと、またその時のイスラエルの人々のことをずっと見ています。しかし私たちが聖書を通して本当に見るべきは、その聖書の言葉、また聖書に出ている物語や、そこに出ている人々を見るのではなく、それを通して今の私たちの生活を御光によって照らされ、本当に神様の喜ばれるそういう歩みをするために、私たちは聖書を読んでいます。私たち人間が、自分が困って、自分が弱いから神様の前に出て神頼みをする、それはイエス様を知らなくても、まことの神様を知らなくても、人間が弱った時に、困った時、誰でもすることです。それで聖書はそれを偶像だと言います。自分のために、自分が建てたその神々を偶像だと言っています。それは形があろうとも、またイメージの中にあって、目に見えない霊的なものであっても、それは私たちから作り出したもの、私たちから自分の益のためにこう用いる全てのものが偶像です。で、真の神様はそうではなくて、もともとその神様がおられ、その神様によって全てが作られ、もちろん私たちも作られたことを聖書は宣言しています。で、私たちはそれを今信じているわけです。で、私たちが作られた目的が神の栄光のためであり、また神様を褒めたたえるためである。すなわち神様の目的を持って、神様のために私たちは作られたと言ってるわけです。誰でも、人は自分のために生きるものでもなくて、また自分のために死ぬのでもない。すべての人はみんな主のために生き、主のために死ぬんだとあります。でも私たちはその主、神様をいつも神様として崇めるよりも、私の助け、私のための悪く言えばしもべみたいに考える時が多くあるんです。結局お願いするようで、自分のためにしか考えてないんだから、自己中心の自分の益のために、こうしてちょうだい、ああしてちょうだいということだけならば、それは本当にしもべとして扱うことでしょ。私たちが両親を敬いなさいとあるけども、そのお父さんお母さんを敬うというのは、お父さんお母さんを私たちが尊敬し、また恐れて、その方たちの言うことをちゃんと聞き、またその方のために私たちがすべきことを考えることであって、決して私に囲いとなって、私の岩となって、私の供給者となって、私のなんか守りとなって、ただ自分のために存在する親を認めるだけのことでは決してないんです。で、神様がもちろん私たちを愛し、私たちに全てのものを与え、また生かしてくださる本当に守りであり、岩であり、私たちの酒どころであり、私たちの命、力なんです。だから神様、私たちに、私はあなたにこうしてやるよということは、神様ご自身が私たちにその約束を全部守っておられます。 だけど問題は私たちだったらもらうばっかりなのか、ただもらって自分のために生きればいいのか、そうではなくてそれをもらうことによって結局神の栄光を表し、神のために生きることなんです。今この頃すごくもみじが綺麗なんですけども、新芽が出る時もとても綺麗ですね。でまた本当に夏に青々しくなった時も綺麗です。で今もみじも綺麗で、みんな葉が落ちてしまって、それで冬何もないようで、また死んでるようで、しかしその耐えて春になるとまたそこから新芽が出てくる。そういう中で私たちがそこに命があって、そういうものが主によって生かされ、主によって今保たれてるということを考える時に、その綺麗だということが全て神様を褒めたたえるところに行けます。神様が作られたものを私たちが美しいと見るならば、なぜそれが美しく作られたかというと、本当に神様ご自身が美しい方だから美しく作られた。神様は無から有を生じる、私たちないところから作られた方だけど、しかしその方にはイメージとしてあるし、その方の中には目的があって、その方には全てがあって作られたものであって、その方にないものが作られたわけじゃないんです。神様は私たちを作られただけじゃなくて、全ての食物を与え、またそれぞれの配したところでそれぞれ生きられるようなその命の力を与えておられます。で人はその神様から離れて、それぞれおのおのが自分が存在し、自分が自分の立ってるところで自分自身で生きていきたいと思うし、また自分の栄光を求めて、また結局自分の益を求めています。それが神様に罪を犯す人間の姿なんです。でも人間同士で見ればそれ決して悪いことじゃなくて当然なことだし、みんなが知っていることなんです。でそのサムエルの時代で見ても、異邦人はもちろんイスラエルの中も腐敗していましたし、またその神様に仕えている祭司たちも腐敗していました。エリの子供たちは神様のことを知っていない、分かっていないと聖書は言っています。だからその職務について神様に仕えてるのは仕えてるけど、本当に神様のことがわからない。私たちがもし今神様の前に出て礼拝し、賛美し、また奉仕し、いろんなことを知っていても、本当に神様のことがわからないということならば、私たちの信仰生活はどういう意味があるんでしょう。結局私たちが自分式で神様を信じて、自分式の熱心で神様に仕えて捧げて、それで私は神様に仕えてるんだと自己満足したり、本当に自らが自分を騙してることにしかなりません。本当に神に仕えてるならば、神様との交わりがあり、神様がどういう方なのかを必ず知るはずなんです。なぜなら神様に仕えてるから、神様と共に歩むし、神の御前にいつも出てるということは、神様は目に見えない霊なる方だけど、実在する、実存する、そういう方ですから、本当におられる方ですから、特にその方は語る方であり、その御言葉通りに生きて働く方だから必ず知るようになっています。で聖書は私たちに唯一なる神様、また本当に使わされたイエス・キリストを知ることが永遠の命だと言っています。 私たちにどういう生贄を捧げるより、どういうことをするよりも神様を知ることを神様は望んでおられると言っています。で、神を知らないそのエリの子供たちが結局神様を侮って、で、神の前に罪を犯して死んでしまう。それでその時代のイスラエルの民を見ると、自分が困った時は神様に叫びます。で、契約の箱でも立てていけば、それが神様の力として自分が勝利するんじゃないかなと思って、そうやっていきます。しかし、その思う通りにはならなくて、ずっと負けてしまいます。しかし神様自らが結局戦って、それで契約の箱をイスラエルのところに戻し、また神様ご自身の働きで勝利します。で、そのサムエルにミスパに集まってみんなが悔い改めた後に、また戦争が起きた時に、絶えずに神に叫び祈ってくださいと頼みます。私たちは本当にこう困った時に神様に叫び祈ることのできる、それも恵みです。それに神様が聞いてくださるのも事実です。ハンナが子供がいなくて受けてる、そういうこう悲しみ、そういうイラつき、そういうところで、それを人に当たらず自分で悩んで、こう神を恨まず、その神様の御前に出て祈ります。で、神様がもし私に子供をくださるならば、その子を一生神様に捧げますとお祈りしますね。そのハンナの祈りというのは、信仰による祈りということよりは、まず困ってるから自分自身の心を神の前にただ訴え出る、そういう祈りです。しかしそこでハンナの信仰は一つあります。神から与えられたものを神のものとして神様に捧げる。それは信仰です。私たちは神様からもらって自分のために自分で用いるというのが私たちの生き方ですから。すべての人が持っているすべてがまた神様から与えられているものでしょ。生きるということ自体が神様から生かされていることなんです。だけども私たちはその自分の人生、自分の持っているもの、自分自身の体、自分自身のすべてを自分のために、自分の栄光のために、自分の益のために、自分自身が自由に、その自由というのは神様の前から見れば勝手にでしょう。自分の各々の思いで生きようとしています。で、それが私たちとしては自由だけど、神様から見れば神様のものなのに、神様によって生かされているのに、私たちが勝手にすることは神のものを盗むことであり、神様を侮ることになります。それで勝利したもののサムエルがいる間、平和になります。で、サムエルの子供たちがまたサムエルのようじゃなくて、獅子として立てられたけど、でも彼らは賄賂を受けて、その裁判を正しくできない、そういうような人になっていました。だからそれを見た長老たちが新しい王を求めています。でもそこで一つ私たちが考えてほしいのは、そのサムエルがなぜ自分の子供たちを獅子として立てられたのかということです。その背景には、神様がその子供たちをその獅子として、その司る者として立てたという記事がありません。これはサムエルが立てたとあります。で、イスラエルの司たちは決して子供に受け継がせる、そういう制度ではありませんでした。 神様が一人一人を選んでその時代その時代に立てたんです。なのにサムエルがどうして自分の子供をそのようにしたのか、それはサムエルの失敗だと思います。で、そのことによってする資格のないというか備えのないそういう人たちをリーダーとして立てたことによって長老たちやイスラエルの民がつまずきます。で、そのことによってまた王様を求めています。その王様を求めることは彼らがなぜなのか、結局自分たちが周りで見ているその国々のようになりたい。世の中で生きていながら私たちは神様の喜ばれること、神様が私たちに戒め命じられたその御言葉通りに生きることよりも、私たちは周りの人のようになりたい、それよりも私たちが富、それよりも優れ、それよりもなんか大きくなりたいという、そういう本能的なことに私たちは駆られる。それは私たち自分自身を見てよく理解できます。学校にいても、他の人より勉強も何もこうよくできる人になりたい、神様に喜ばれる人になりたいよりも、どこに属しているその社会にあって自分が蔑まれず弱いものではなくって、そこにあって他の人たちよりも立派な人になりたい、自分が称賛を受けて認められる人になりたいという、そういう本能を持ってるわけです。で、神様により頼んできたらイスラエルの民がなんか負けたような気がします、戦争に。で、そのサムエルの子供たちは頼りになりません。サムエル自身も年取って頼りにならない。その時にその長老たちは神様を頼む、より頼むことを選ばずにして、予的に強いものになりたい、予的に頼れる何かをくださいという、そういうアイデアが出てきました。それに対して神様は、それが私を捨てることだと、私が彼らの王となることを彼らが拒むことなんだと説明しています。そうしながら彼らの言う通りにしてやりなさいとサムエルに神様は言っています。そうすると神様はそれが本当にそのイスラエルの民たちに望んだことなのか、決してそうではないでしょう。イスラエル民が要求したものに神様はそうしてみなさいということなんです。私たちの祈りは、困ったら困ったで神様助けてくださいで、また私たちはこうしてください、ああしてくださいの条件をつけて神様に要求する時がたくさんあります。しかしそれは本当の祈りではありません。神様を侮って神様に指図することであって、神様に要求することなんです。神様は私たちに良いものを豊かにもっと与えようとして、本当に私たちにいつも必要な全てを供給しておられる父なる神様です。だけど私たちが要求して、私たちが神様にねだって、神様に何かをこうくださいと手を出すことのできる、そういう私たちではありません。神が私たちに与える全ては恵みです。何かをしたからでもなくって、何の本当に資格があって功があってではなくて、与えたい神様が与えるものなんです。だけどこのように自分がこれが欲しい、あれが欲しいと要求した時、神様どうするのか。人がそこに要求し、それに執着した時は必ずそれを手に入れようとします。それはすでに欲を出しています。その時に人は欲に引きられて惑わされる。神様を求めるのではなく、自分たちが世にあって求めようとするもの、それを 彼らが手に入れたとしても、その結果どうなるというのは神様は必ず前もって私たちに教えています、言っています。だけど私たちはそれから思いが離れない。そういう人の姿を私たちは聖書のあらゆるところで見ることができます。神を頼らずに人を頼ろうとする。聖書は私たちに放って息するものを頼るな、人を信じるな、人を誇るなと言っています。人というのはもともと神の御前に罪を犯して神様から背を向いて神様から離れたものなんです。その中に神の御前にあって良いものはなく、いつも神に逆らう、そういう自分の欲を持っています。神を喜びません。神に聞き従おうとしないで、自分の思い、ただ自分の心の満足、自分の影響を求めて神様までも用いろうとしている私たちです。で、そういう人たちのことを私たちが今言ってるけれど、そういう人たちに石を投げられることのできる私たちなのか、そういう人たちを非難することのできる私たちなのかということを今日見たいんです。サムエルが自分の子供をなんでその司るものとして立てたのか。裁き司は神が立てるのになんでサムエルが立てたのか。またその長老たちは結局は神様がご自身でお一人で働き勝利したのに、ミスバで悔い改めるときは神様だけに使いますと言ったのに、なぜその国々のように自分たちにも王様が必要です。またサムエルがその王様を立てると、あなたの子供たちが取られて、その王のために働かされ、王のために使わされ、その王のためのものにしかならないんだと、そうやって言ってても、彼らは王様を立ててくださいと言いました。でも私たちがその後に知る歴史を見ると、サムエルによって立てられたその王様ってサウルとダビデしかありません。その後にソロモンが立てられる時もダビデの子供たちが戦争しますね、その王位のために。またその後、本当に戦いの後にあって、その王位のゆえにイスラエルの中にが本当に互いにこう殺し合ってしまう、そういう歴史になってしまいます。神様は前のことずっと知ってて私たちに警告するのに、私たちは聞き入れない。今起きてなければ大丈夫みたいに考えるのが多いです。で、そのサムエルの時代のそういう出来事を見ながら、今今日のローマ書の十二章のことを私たちは思い出します。神様は私たちに、私たちの体を神様の喜ばれる聖なるものとして、清いものとして、生きた生贄として捧げなさいと言っています。それが私たちが神様に捧げるべき霊的礼拝だと言っています。ヨハネの福音書4章に見ると、サマリアの女とまたイエス様との対話が出てきます。そこでイエス様はそのサマリアの女に、神様霊ですから、神様がその私たちの全てを与える、そういうことはもちろんのこと、私たちが神様を霊と誠を持って礼拝することを神様探してるとあります。神様が求めて、神様が探している人々、 それは神様の御前に霊と誠を持って礼拝する、本当に神様の前に自分の体を生きた供え物として捧げる、そういうものを探しておられるとあります。それは本当は今更のことじゃなくて、もともと神様は人にそれを求めておられました。でもイスラエルの民たちはそうできませんでした。自分のためのいつも神様であって、神の前に自分が神の喜ばれるものとして生きようとすることができませんでした。で、それが人間が罪の奴隷として生きている姿なんです。しようとしても神様だけに仕えよ、神の御言葉通りに生きますといくら返事してもそのようにできない。それを私たちはイスラエルの民を通していやほどに見ることができます。で、今日もローマ書へまたそのように言っています。でも今ローマ書に書かれているこの時は違うのが一つあります。それは私たちが肉によって弱くてできなかったことを御霊様が私たちのうちに来てくださり、その御心通りになさせてくださる。今なさせてくださる力、なさせてくださる神様を私たちは今持っています。御言葉通りに生かしてくださるその神様。サムエルがイスラエルに立てられたことをどうして証しでき、どうして人々が認めたかというと、その口から出る言葉が地に落ちず、すべてが成し遂げられることによってだと聖書は言っています。すなわち、サムエルが言ったのではなくて、神様がサムエルを通して語り働かれたということを知ることができます。今私たちも同じです。神様は語り、その語った御言葉通りになさせる方なんです。その方が今私たちのうちにあって、神様の御前に正しく罪を犯さずに神の喜ばれるものとして生きられるように志を与えてなさせてくださいます。今ローマ書12章の言葉が私たちに「はい」と言って答えだけじゃなくて、生活の中で身として可能なことは私たちのうちにおられる聖霊様によってです。聖霊様がおられるならば誰でもできることなんです。聖霊様がもし私を治めることのできる力があるならば、しかし私たちが聖霊様より強くないでしょ。天地万物を作られたその創造主なる誠の神様はもちろん私を治められる方なんです。だから2章を見ると、この世と調子を合わせてはいけません。その神様の前に自分を生きた生贄として捧げる、そのこと、その神様に自分を捧げた者はどうして生きるべきなのか、第一に世と調子を合わせてはいけません。長老たちが王様をくださいというのが、その周りの国々がやっているその通りにということなんです。世と調子を合わせたことなんです。で、世と調子を合わせると神様の前に私たちがどうする結果になるのか、神を捨てることになり、神の前に罪を犯すことになり、何よりも神を私たちの王として、私たちを治める方としておられることを拒むことになります。実際の私たちの王様は誰なんでしょうか。自分自身なんでしょうか。そうじゃなければ、自分の生活にその力を持って 何かが影響力を大きく与えられるそういう人々でしょうか。私たち神様を賛美するときに、神様を言うときに、王のを主の主と言っています。私の神、私の主と言っています。で、本当にその方は私の主人でしょうか、私の王様でしょうか、私の神様として、今私はその方をそのように本当に恐れ、敬い、仕えているのか、褒めたたえているのか、そういうことを見るときに、私たちがその長老たちのように、本当にこの世の人のように神様のことをない方みたいに、いないように、いないみたいに忘れてしまったり、また侮ってしまったりする時が多くあるんじゃないでしょうか。私たち世の終わりには、人々が富か、また神様かっていう、そういう時代になる。人は二人の主人に仕えることができません。片方を軽んじ、また片方を重んじるからですとあります。神様に仕えてるのはイスラエルの民がずっと仕えてきました。でも第一にしないならば、神様を神様として仕えることにはなりません。世にも仕えて神様にも仕える。世にもついていって神様にもついていく。自分にもついていて神様にもついていく。それはできないことなんです。神様二番目になれない方なんです。二番目になったら誠の神様にはならない。それは自分が立てた神々のように偶像にしかならないんです。神の栄光は人と共に受けず、神様は偶像と共に栄光を受けないとあります。世に調子を合わせることが私たちの生活の中に、私たちのこの自分の中にどんなにたくさん今染まっているし、実際にそのことが私たちの生活の中で現れているのか。お金がないと生きていけない。食がないと困るのは食べていけないから。また私たちが世の中で疎外されたり、世の中で認められなかったりしたらどうやって生きるのか。それが私たちはすぐ生きられないということに結びつきます。だけど神様の恵み、神様の愛、神様が私を生かしてくださるということは当たり前のようで、本当は重んじてない時が多くあります。でも恵みというのは決して当たり前じゃなりません。恵みというのはありえないことなんです。私も自分で稼ぐことができないし、自分が持っているものがないのに自分も生きなければならないし、子供たちも育てなくちゃダメだしという時に、お金のことでいろいろ心配になった時が多くあります。で、神様があなたが何を食べるか何を着るか心配するからといって与えられるものではなく、あなたが鼻で息をして生きるのに、その空気はどうやってるんだ。あなたに息を与えた神が、息をして生きるようにしてる神が食べるものも着るものも与えるんじゃないかということをよく聞かされました。知らない言葉じゃないんですけど、心配する時忘れてしまうというか、その言葉が自分の中でそんなに影響力がありません。でも再びまた神様の前でその御言葉を聞くと、その御言葉が私を治めると、そうだ、本当に神がおられる、父なる神様が私を 作り、私を生かして、私の人生のすべてを顧みてくださる。私はその方のために生きてるんだから、ただその御旨が私を通してなればいい。それ以上の私の生活の目的もないし、生きる目的もないし、それ以上のそういう私が価値というか、生きる何もない。でもその神が私を目的を持って生かしてくださることこそ、私が神の栄光に預かることだし、神の栄光を表すものとして、神の御旨を表すものとして、尊ばれ、尊く生かされることであるということ、再びこう思いを正されます。御言葉というのは私たちを正します。このように調子を合わせないでくださいと言ったら、私たちが合わせているから神様は言ってるんです。で、そこから正される。私にとって今世の調子合わせるのは何なのか、それぞれ違うと思います。その時々違うでしょ。だから御言葉はいつも必要です。いつも私の足元を照らし、私たちの行くべき道を照らす、その光は、御言葉はまず私たちの心と思いの中に、よっと調子を合わせてる、その根本的な内なるものから照らします。ただ神の御心が何なのか、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるか、わきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この心の一心によって変える理由が、神様にあって何が良いことで、何が神に受け入れられる完全なことなのか、どうしたら神様に喜ばれる歩みができるのかをわきまえ知るためになることなんです。心一心によって変えて、お金が入ってくるわけじゃないし、何か状況が良くなったり、人々に称賛されたり、自分の問題が何か解決される、そういうことじゃありません。神の喜ばれること何なのか、神の御旨が何なのか、どうしたら神に受け入れられる、その御言葉通りに生きられる、そういうものになれるか、すなわちどうしたらイエス・キリストについていくし、聖霊様によって歩むことができるのかということなんです。どうしたら信仰によって歩めるか、どうしたら御言葉にとどまるか、結局私たちの心を一心によって変える目的は、神様にかなうものとして生きるためなんです。で、それが私の本当の心の願いになれるか、そうでしょう。それが問題です。この一心によって変える心、それはマインドです。でもこれはマインドコントロールすることじゃなくて、自分の計り、自分の欲、自分のことを捨てることです。神様は私たちにすでに来ておられますから、うちにおられますから、神の思い、神の喜ばれることができる力はすでに私たちにあります。それに逆らってたり、それを拒む、そういう言葉、私たちの心、私たちのそういう姿勢さえ捨てれば、神様は私たちを治め働きます。イスラエルの長老たちがサムエルにその警告を無視して、それでも私たちは王が必要です、王様立ててくださいと言ってます。私たちが神様の御言葉があっても、警告があっても、それでも私はこれが必要なんです、この通りにしてくださいと、神様に私たちが突っ張る時、神様どうするのか、それをそのままさせるということです。放蕩息子が財産を分けまえてもらって、それを持って家を出ていきます。その時に、なぜそのお父様がそれをそのように放っておいたのか、 そのように、ただ彼がしてくださいという通りにさせたのか。本当は疑問です。ただ待つんじゃなくて、行ったら苦労するし、行ったらどのようになるかちゃんと知っているのに、どうしてそのまま出してしまったのか。それは私たち人間の性質を予見しておられる神様の知恵であり、また神様は私たちを神様の形によって作られた、その私たちに対しての神様の霊気です。神様は私たちの心を求めておられる方なんです。心が神様に、私を治めてください、私を神様の御言葉通りに生きていきますから、どうか私をそのようにさせてくださいと、より頼む者に神様、誰であってもそのような力を与えさせてくださいます。でもそうではなくて、私はこれをしたいんです、あれをしたいんですと言った時、それをしたらあなたこうなるよ、あなたはそうしない方がいいということを教えても聞き入れずに、私はこうしたいんですばっかり神様の前に言い張る時に、神様はどうするのか、やってみなさいということになるわけです。それが神様がさせたということで言うならば、それはあんまりです。それは自分の欲に引きられて、自分が惑わされて、自分が結局迷子になってしまったことであり、また放蕩息子になってしまったことなんです。私たちの牧者なる神は、人を、羊を捨てることは決してありません。羊を知らん顔して、また顧みない、わざわざ陥れる、それは決してありません。迷子になった羊を探すまで探す、その神様は、その羊が自分で迷い出たんであって、神様が見えなくなって、神様がその羊から離れて彼らが迷子になったということはないんです。彼らが神様から、牧者から目を離して、その群れから一緒にいたくないから、自分一人になりたいから、そういうことで自分たちが何かもう美しいとか美味しいとか何かでこう引きられて、その群れから牧者から離れたことで迷子になったでしょ。放蕩息子も同じです。また今イスラエルの長老たちが王様を求めることも同じです。私たちもこの朝、神の前に本当に神様に喜ばれる私として歩もうと、神様どうか私を治めて、私を受け入れて、私がただ神の御旨によって神様の受け入れられる、また神様の喜ばれる、そういう私として歩める、その以外の何かを神様に要求したり、神様の前に出るその悪い動機というか、自分の心の中に何かがあるならば、それが今日本当に世の情勢を合わせないでという、その御言葉によって捨てられたらいいと思います。私たちが罪として告白し、神様、本当に私の心の中にこういうのがありました、私の姿勢の中に、信仰生活だと言いながら、礼拝すると言いながら、神様に喜ばれるように、神の栄光のためにと言いながら、実は私の欲、私の栄光、私の思い、私の願いでしたという、そういうのがあるならば、私たちが罪として告白したらいいんです。そうすれば神様は真実で正しい方ですから、許すだけじゃなくて、その思いから私たちを清めてくだされ、神の御前に本当に生きた供え物として捧げられた、神の喜ばれる生贄、イエス・キリストと私たちが伴って受け入れられる、 伴って神に聞き従う、そういう人生、またその死からよみがえられたイエス・キリストのよみがえりの力によって、私たちは死を打ち勝ち、罪を打ち勝ち、世を打ち勝ち、神の御言葉通りに生きられることが体験できるし、また現れます。私たちは世と調子を合わせない、自らはできません。でもイエス・キリストの十字架によって共につけられて共に葬られた私たちは、すでに世に対して死んだし、世に対して、世が私たちに対して死んだし、また私たちは世に勝利したイエス・キリストの力を持っています。世を愛すること、世にあるものを愛することは神を敵対することだとあります。今日も主だけを愛し、主だけを崇め、主だけに仕える私たち、その誠の礼拝者になれるように、神様が私たちを清め、私たちを生かし立ててくださることを感謝します。お祈りします。その口から出る言葉は一つも地に落ちず、そのまま神様の力によって、神の方法によって、神様の時に成し遂げられ、現れることを信じてありがとうございます。私たちを神の子供として、神様のご品性に預かるものとして召してくださった神様が、実を結ぶように選んでくださった神様が、神様どうか私たちのうちにあって、その御言葉通りになさせてください。また成し遂げられ現れるように私たちを納め祝福してください。私たちを通してただ神様お一人が栄光を受けられますように、切にお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。